メイズ FM761 キ
ラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、もうまず自己紹介から言っていただきます。もう早く語ってほしいので自己紹介お願いいたします。
はい、皆様こんばんは。愛知県の春日井市というところから今日は、ミッド FM こちらのスタジオでお話をさせていただきます。金井愛と言います。がん患者としていろいろ学んだこと、それをもとに皆様とこれからの先を生きるというところでお話をしていけたらいいなと思っています。お願いいたします。
はい、よろしくお願いしますね。もう今日は愛ちゃんと呼ばせていただきますけどね、がん患者だというふうに、自己紹介いただいたんですけども、見た目めちゃくちゃこうなんて言うんだろう、オーラがあふれてパワフルでっていうところで、もう一瞬にして私はファンになっておりますが、はい、よろしくお願いします。そして愛ちゃんを紹介してくれたこの方、どうぞ自己紹介お願いします。はい、
安藤昭雄と申します。前回佐野純一郎さんの時に、お邪魔させていただきました。はい、元中日新聞社の医療担当の編集員で、今は、地域共生ネットワーク東海っていう団体の共同代表とか、日本尊厳死協会東海北陸支部の理事をしています。で、仕事柄がん患者さんとね、接する機会が多くて、佐野純一郎さんもその一人だったんですが、今日の、金井愛ちゃんも、仲間の一人で、このところいろんなところで、一緒に活動しています。ちょうど2年前に私たちの会で講演をしていただいたんですけども、その時の、体験がね、本当に大変な道のりを乗り越えてきて、こんなに前向きに元気に来てらっしゃるというところに感銘を受けました。今日はそういったお話を伺えると思います。
はい、よろしくお願いいたします。本来でしたらね、パーソナリティの私がベラベラ喋らなきゃいけないんですけども、ちょっとここから先はですね、安藤さんにもう愛さんのことをより深くご紹介いただいて、今日は進めていきたいというふうに思いますので、はい、安藤さんお願いしていいですか。
はい、愛さんとは多分知り合って 4,5 年ぐらいかと思うんですけども、はい、ステージ4の乳がんの患者さんでして、発症されて12年目になります。そして、シングルマザーとして、2人の娘さんを育て上げてこられて、で、今もがん患者さんの交流の場を地元で運営したりとか、それから子どもたちあるいは大人たちのがん教育にも熱意を注がれているという非常に活動的な方ですね。私の知り合いのがん患者さんって非常に前向きで活動的な方が多いんですけども、その中でも、ちょっと不思議なぐらいですね。
さらに不思議なんですね。安藤さんのね、知り合いなかなかちょっと不思議な人がいっぱいいますけど、愛ちゃんはさらに、はい、
その抱えている症状とかの重さと、それから見た目というかですね、元気さとか、やっぱりかなりギャップがあって、なかなか理解されにくいところもあるかなと思う方です。
愛さんは発病されたのが十何年前ってさっきご紹介いただいたんですけど、
はい、
その時も大変だって感じだったんですか。
2014年の初めての診察の時に、すでにステージ4の乳がんですっていうことで、手術ができません、ここにもここにもここにも飛び散らかってますっていう診断を受けまして、実はそこへ来るまでにちょっと他の症状で、その検査を受けるタイミングはあったんですけれども、しっかりした検査を受けれずに主治医に至ったっていう状態でしたので、
かなりの異常があったでしょうにね。
そうなんですよ、 ご経験者の方だったりとか、うんうん、そのがん細胞というものをね、うん、詳しく研究されてるような方にお話しすると、うん、ってそんな見落としあるっていう、うん、そういうようなエピソードもあるにはあるんですけど、うんうん、ちょっとそこまで遡ると、うん、長くなるので、うん、その先でお話をさせていただくと、うん、ですから自分が受けた時、うん、診断名がついた時っていうのは、うんうん、やっぱりねっていうのが一番最初の正直なところ、
うん、おお、そうだったんですね。
そのがんという病気の名前を聞いて、うん、その場でうわすごい病気なんだっていうのを思ってなかったので、
うんうん、
はい、なんでその病名に対してはなかったんですけど、うんうん、まあ、その後ですね、うんうん、先生が詳しくこう掘り下げて教えてくださる症状だとか、うんうん、こっからこんだけ、うん、あのこういう検査を受けてどうのこうのっていう、うん、あのもう何ヶ月もかかるような話を聞いた時に、うん、うわ仕事どうしようってなって、
そこですか。
はい、そこです。
自分の命どうなっちゃうのはないんですか。
その命に関わる病気だっていう認識が、うんうん、その頃の当時の私にはなかったんです。はい、うん、今のようにその自分がやってるがん教育だとか、うんうん、あのがんになってから、うん、こうできた仲間からいただいた情報だとか、うん、周りの方との交流だとかっていうところで学んできたっていう知識が全くなかったので、ですのでそのがんという病名そのものに恐怖感は特になかったっていうのは正直なところありますね。
根っからの楽天か、
楽天かなんだと思います。病名がついたから薬がもらえる、うん、治療に入れるっていう頭の中が、
うんうんうん、で結構すぐ入院ですか。
いえ、うん、検査はもう全部通院で、うん、
入院は勧められたわけじゃなく、
入院を勧められた治療も中にはありましたけど、うん、仕事あったんで、
あらまあ仕事ね、そう、はい、その場合は何、仕事はあるけれども私の体はどうなっちゃうんだろうっていうのはあんまりない。
ないですね、はい、自分を顧みるっていうことに、うん、やっとここ 1,2 年で気づいたような人間なのでそれまでは自分を大切にとか自分の時間を取りたいとか、うん、自分考える時間って何ぐらいの、って別に動けてるからいいじゃん、やりたいこと今自分がやりたいと思うことをやれてるからいいじゃんぐらいの、それぐらいの勢いで生きてきてたので、
あのそんな愛さんがじゃあちょっと自分のこと、はい、はい、命だったりとか考えるきっかけは何かあったんですか。
考えるきっかけは2017年の入院に遡るんですけど、うんうんうん、2017年に人生で初めてのですね、うんうん、長期入院というのを体験しまして、
待ってください、2014年に告知されたんでしたっけ。
そうです。
で2017年ってことは3年間の、はい、ノー入院できたってことですね。
あ、はい、そうです。
そんなことできるんだ。
はい、
はい、はい、
やればできます。
やればできるの、やればできるっていいのかなそれどう思います安藤さん。それ
途中で治療の中断もしてるしね、
はい、
治療中断した、
あの会社の、はい、まあ、共同経営者みたいな立場で、その従業員のことも考えなくちゃいけないし、うん、まだ娘さんも独立しなかったから、うん、あの子育てのことも考えなくちゃいけないし、うん、そちらのことを優先して、
うん、
まあ、治療っていうのはその次ぐらいの感じだったですね。
そうだったんですね。で中断した治療を再開した時に初めて見つめた感じですか。それが2017年ね。
そうですね、2017年に、まあ、3月と6月に、うんうんうん、まあ、20日間ほどの、
うん、
長い入院をしてるんですけれども、それぞれその入院した理由は違うんですが、うん、まあ、6月に入院した時に、うんうんうん、やっぱり自分一人では何もできない状態になったんですよ。あの痛みを伴う症状っていうことで、その3月から入れ続けてきた、まあ、医療性の麻薬、
うんうん、
はい、それのこうなんでしょうね、積もり積もった症状というか、もう感覚だとかその体温だとか、自分のこう体重の重みっていうものを全く感じないような状態が結構その時期はずっとあって、
結構ハードな状態 体じゃないですか。今なんか全然わかんない感じの、はい、と思うんですけど、
はい、でその状態の中で、うん、まあ6月からの入院は病状というよりもその時の治療薬による、まあ、重篤な副作用というので、うん、肺炎になってしまって自分のこう呼吸では何ともならないぐらい呼吸レベルが下がってしまったっていう、うん、そういうところから始まった入院っていうのがあるんですね。
ちょっと死の淵をさまよった感じですね。
ちょっとどころかよく生きて帰ってこれたなってみんなに言われます。
ああ、そう。で、人工呼吸器とかつけるかつけないかってそんなところまで行っちゃった感じですか。
はい、そうです。
あ、そうなんですね。よくぞご無事で、
はい、はい、ありがとうございます、はい、で、それを乗り越えた後が、うん、やっぱりもう支えがないと全然何もできない状態っていうので、うん、だからそのボンボンと起こった、うん、入院期間に、うん、ああ自分は今までこんな風に人の手に支えられて生きてきてたんだっていうのを、うん、こう改めてですね、うんうん、しっかり見つめられるようになったというか、はい、
不思議な人ですねやっぱり
ですからその人様の手がない、そこまではもうこう頼るな頼るなっていう、人様にご迷惑をおかけするような人様を頼るなっていう精神でずっと来てるもんですから、うん、だからそこで初めてこう人の手がないともうどうにもならないんだ私の体はっていうのを突きつけられた時に、うんうん、その人の愛を感じたりとか、うんうんうん、こんな風に頼ってもいい場所があるんだっていう、そういう世界が広がってきたというか、
まあ、その6月の段階で仕事が、ね、続けられなくなったわけなんだけども、うん、でもそこでもやりたいことをやるっていう姿勢がねずっと持ってて、がん、うんうん、患者さんの仲間を作ったりとか、まあ、知り合いの、あれですグループアイドルグループと仲良くなったりとか、
うんうんうん、アイドルグループいいですね、はい、ではですねちょっと番組の途中ではあるんですけども、ここで番組のテーマソングをかけたいというふうに思います、この番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。
So now
藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。はい、さっきね会話の中で気になったんですけど、アイドル追っかけてるってねおっしゃってたけど、どんなアイドルなんですか？はい、
いくつになっても輝こうっていう、女性を、輝く女性を応援したいっていうのをコンセプトに活動されてる、アイドルグループでして、
グループ名を教えてもらっていいですか？
アラフォーアイドルの、
アラフォーアイドル、
はい、はい、シャインフォーエバーさんというグループなんですが、そこの、ちょうど立ち上げの時と、私がステージ4の診断を受けた時が時期が一緒なんですね。で、その時に輝く女性っていうので検索してたら、彼女たちの活動に出会いまして、でデビュー曲であるミラーっていう曲があるんですけど、鏡の中にいる自分を押し込めたくない、閉じ込めたくない、このままでは痛くないっていう、そういうリーダーの思いがですね、たっぷり入り込んだその歌詞に魅了されて、これを書く人に会いたい会いたいっていうのが一番最初の出会いの始まりなんですけど、
すごいすごい人たちですね。
すごい人たち。
アラフォーアイドルってことはまんま年がいってらっしゃるってことですね。アラフォー界隈ですね、きっとね。
そうですね、アラフォー界隈で、はい、
そんなアイドルがいるんですね。本間さん知ってました？
はい、
あ、知ってるんだ。
そのうちのメンバーのお二人ぐらい、はい、お会いしたことがあって、すごい元気もらえますよね。
そうなん
だ、すごい元気もらえます、はい、
歌って踊るんですね。
歌って踊りますし、また衣装が可愛らしい、本当に
可愛いですよね、
可愛いです、もうデビュー曲は本当にピンクレディーさんみたいなギラギラの衣装
すごいすごいすごいぞすごいぞ。
膝丈のスカートなんかじゃないですよ、もう本当に
出す出す、太もも出る、
そうギリギリまで出しちゃう、そのキラキラのやつでもう歌って踊って、すごいなってすごい衝撃を受けたんです。めっちゃ自由じゃんこの人たちっていう
皆さんスタイルいいですよね。
そうなんだ、本間さんまでもがスタイルいいっていうことは本当にいいやね。いや
私着れないですもん。
あ、そう、
そう、
ちょっと今度対抗してみましょう。
対抗ですか一緒にやっていただけます？松下さん、愛さんも、
愛ちゃんと本間さんと私で
3人で、
はい、やりましょう。キャンディーズでやりましょうね、はい、ありがとうございます。はい、はい、病気の告知を受けながらもアイドルをかけたりとか、こう活発に活動してきた愛さんですけども、もう少しちょっとご病状のことをお聞きしたいと思うんですけども、はい、先ほど人工呼吸器つけるかもしれないぐらいの死の淵をさまよったというふうにお聞きしたんですけど、はい、もう少しその頃のご病状から今に至るまでの少しかいつまんでて結構ですので、どんな状況だったんですかね。
まあ、とにかく自分でこう何もかもが、自分一人はできなくなったっていうのが一番その時の病状としては、私の中では生活に支障が出たというか、そういう大きな切り替えですね。その衝撃を与えてきた症状ではあるんですけれども、その中でも何かできることがないかなっていう、
すごいな、すごいな。
その時には、そのギラギラのシャインフォーエバーと、の活動を追っかけてまして、彼女たちはね有言実行だったんです。今度はメンバー何人にするよ、今度はここのステージに立つよ、それを有言実行で全部やってく姿を、まあ、当時は公式のあれではなかったですけど、その YouTube だとか個人的にこう動画を送ってくれたりして、その姿を見せてくれたんですね。だから本当に今も続いてる、いくつになっても諦めないっていう、そのコンセプトを貫いてやってる姿にすごくこう、諦めなければ人はできるんだっていうパワーをもらって、
なるほど、はい、そうかそうか、そうなんですね。だからもう、愛ちゃん自身もこう諦めないぞっていうのはあるんですね、きっと。
そうですね、まあ諦めないというか、やっぱりできなくなった現状っていうのは、正直 厳しいというか、うんうんうん、精神的にもドヨーンとなった時期もありますけど、うん、できないんじゃなくてできる形はあるんじゃないかっていうふうに、今度はそれはその後出会ってきたこう人たちの中で気づかせてくださる方が、あの何人もいらっしゃって、うん、でも何をやるにしたって日々を単にですよ、うん、楽しむにしたって、うんうん、それが趣味であろうと、うん、人のお役に立つことであろうと、うん、自分がこう元気でなかったらダメなんだっていうところに来てるのが、うんうん、ここ最近の一番近いところですかね。
なるほどね、はい、すごいですね。でもなんかその私もちょっとシャインフォーエバーさんちょっと一回コンサートに行ってみたいなって思いましたけどね。ライブ一緒に行きたいです
。
ね、行きましょうよ、イエーイってやりながらね、ギラギラ聞きながらミニスカートで行きましょうかね、
はい、
安藤さん付き合ってくださいね
楽しそう、
はい、そしてですね、あのその安藤さんと愛ちゃんは今お二人で本の出版について準備中っていうふうにお聞きしたんですけど、は
い、まだ準備中とも言えないんですけども、あの、まあ、愛さんこれまでブログに、うん、本当に丁寧に病状のことやご自身のこと書かれてて、うん、まさにそれだけでも大河ドラマみたいなね感じなんですよね。で僕前からまあそのがん患者さんとか病気の方の人生をねご丁寧にまとめるっていうのは大事なことだと思ってて、まあ何冊か本も出したりしてたんですけど、愛さんもそんな形で形にならないかなと思って、でそのブログをもとに僕がインタビューをしたりして、で一応本の形に構成をしていってそれに加筆していただくっていう感じで、現在出版不況の中でなかなかこの普通の患者さんが本出すって非常に至難の業で、どんな形でねあのできればいいのかなっていうのを今模索しているところですね。
愛さんはこのプロセスはどんなふうに感じてますか、安藤さんとのその作業といいますか。
はい、はい、願ってたら叶うんだなじゃないですけど、そういう方と出会えるんだなっていうのが本当に嬉しかったんですけど、 そのアメーバブログっていうのはずっとここ最近まで結構書き綴ってたんですけど、うんうん、正直ブラックアイちゃんって言われるような私の愚痴とか、うん、誰にも言えないようなこの思いの吐き出し口みたいな、
うんうんうん、
そういうので始めたのが一番最初なんですよ。
ブラックアイちゃん、自分のことをブラックアイちゃんっていうふうに今呼んだってことですか。
いや違います、他の方から言われた。
ああそうなんだ。
そうやって、うんうん、それまでは回遊魚とか、うん、いろんな異名を持ってるんですけど、うんうんうんうん、今はあの一番新しいのはヤバイバーっていうの乳がんヤバイバーっていうのがちょっと今自分の中で一番気に入ってるんですけど
、そうなんだそうなんだ、
まあ、いろんな名前持ってく中で、うん、そのブラックアイちゃんっていう部分が、うん、アメブロっていうのはどこにも吐き出せなかったちょっと野蛮な部分が、うんうんうん、バーッと吐き出しの場としてブログがあったことで、うんうん、自分を落ち着かせていたっていう、そういう流れの中で始めたブログだったので、うんうんうん、なんでこう自分でまとめようと思っても、うん、いずれまとめようと思ってたんです。
おーおーおー、
ね、そのいずれまとめようって本人あんまり考えてなかったけど、うん、でもこの時系列をちょっと見直したりとか自分の生きてきた道を、うん、もう本当に一つのまとまりとして残したいなっていう気持ちで、うんうんうん、何回もトライしちゃうんですけど、うん、一人でやるとやっぱりもう感情が溢れちゃって、
そうかそうか、
そっから先が全然進まなくて、で2014年から書いてますから、それを初めてやろうと思った時点でもう 5,6 年は経ってるわけですよ。
そっかそっか、はい、
でそれを少なくとも3ヶ月に1回とかで書いてたんで、
はい、じゃあそういう意味では安藤さんがこうやってまとめ直してくださってることは、はい、もう一回自分の頭の中整理しながらまとめれるっていうところでいい感じなんですね。
はい、はい、そうです。
やっぱり願ったら人は現れるもんですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
あの他の患者さんのね、うん、教訓になることがいっぱい詰まってるわけですよ、
う
ん
ね、
医療との向き合い方とか、うん、あの心が折れないっていうのがどれだけ大事なことかとかね、 すっきりとこう整理して伝えたいなという感じがありました。
ありがとうございます。ね、本の出版楽しみにしてます。あとですね、今の課題を教えていただいてもいいですか。
今の課題はですね、がんが骨にも転移してるんですけど、その骨に転移したがんの治療薬の副作用で顎骨壊死、顎の骨が腐っていくっていう、その口腔内のトラブルを、これも長いこと抱えてまして、で今は本当に歯科口腔外科の先生と歯科技工士の方がすごいスピードでですね、こう作ってくれてる、まあ、いわゆる総入れ歯って言われればそうなんですけど、私の場合はその歯茎の下にあるはずの骨も全部腐っちゃってますから、本当に残っている顎の上だけに作り物を乗せていくというか、一番だからそれによって影響を受けているのが空気の出し方というか、歌うのが大好きなので、その時にちょっと苦労するのと、あとはまあ食事ですかね、そのあたりですね。
そうなんです。なんかね、見た目全然見えないけどね、そういうご苦労がありながらね、今それでも前しか向かずに目の前のことを、夢もあるんですもんね、目標ね。
そう
ですね。いいですか、教えていただいて。
はい、はい、ありがとうございます、はい。病状と向き合っていく、今現在も治療を続けながら生きていくという自分の体がこうしっかり見れるようになったら、そしたら逆に、じゃあ今持ってる自分のパワーをどこに使おうかな、このパワーを自分が本当に使いたいって思うのはどこなのかなっていう、そういう視点で自分の行動を考えれるようになったんですね。ですから今私が取り組んでる部分っていうのを、もう少しこう地域に向けて地域活動の中に溶け込ませていけたらいいなというのが今の夢です。
ありがとうございます。あの、がんの啓発活動とかにもね、顔と顔を合わせての啓発活動もしたいっていうふうに、ね、さっき語っていただいたので、そこも本当にあのこれからも前向きに、ね、愛さんらしく、活動されたらいいなっていうふうに思ってます、ね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、ね、あっという間に時間が経っちゃいました。最後にですね、金井愛さんからのリクエスト、大原桜子さん、タイミングお聞きください、ね、時間なくなっちゃいましたけど、また来てくださいね。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。今日のゲストは金井愛様、安藤昭雄様でした。次回ですね、新年の第2月曜日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。